10ページ、本間真由美。市内小中学校におけるスクールソーシャルワーカー SSW の配置について。本間議員、小中学校で不登校やいじめなど児童・生徒を取り巻く問題が年々増え続けている。問題が複雑・多様化した場合、教師のみで対応するには厳しいのではないか。問題を抱えた児童・生徒・保護者に対し、環境への働きかけや支援体制の構築を、多様な支援方法で問題解決への対応が必要ではないか。そこで、教育と福祉をつなぐ役割を果たすスクール・ソーシャルワーカーを市内の小中学校に配置してはどうかと考えるが、市の見解を伺う。教育長、スクール・ソーシャルワーカーには、児童・生徒等の状況把握及び問題整理や、児童・生徒等の支援に関する対策会議の実施等の業務があり、学校が家庭の状況を把握し、教育と福祉をつなぐためには、スクール・ソーシャルワーカーの役割は非常に大きいと考えている。学校の要望に応じ、茨城県のスクール・ソーシャルワーカー活用事業を運用し、本年度は4つの小中学校に派遣されており、家庭訪問やケース会議等が実施されている。スクール・ソーシャルワーカーの常時配置については、まずは拠点として総合教育支援センターへの配置を検討する。小中学校への配置は、児童・生徒が抱える課題を把握し、必要に応じて適切に配置することができるよう検討していく。掲載以外の質問事項。未来平地区の道路管理計画について。マクキム陽子。公立小中学校体育館への空調設備の設置について。マクキム議員。体育館は体育の授業、部活動、様々な集会、さらには災害発生時の避難所としても使用される。近年の猛暑の中では断熱性がない体育館内の暑さは危険性が極めて高く、熱中症対策だけでなく、避難所の安全対策としても空調設備を設置する必要がある。文部科学省では、公立小中学校の体育館空調設備の設置について、2025年度まで費用の補助率を2分の1に引き上げて設置を推進しているが、本市の見解を伺う。教育部長、学校における熱中症対策として、こまめな休憩や適切な水分補給など、日々児童・生徒の体調管理に努めている。体育館空調設備の設置については、児童・生徒の体調を管理する上で望ましいものと考えている。補助制度等について、学校施設環境改善交付金では、補助算定率が事業費の3分の1、上限額は7000万円であるが、補助算定率を2分の1に引き上げるためには、工事費が多額となる断熱改修が要件となる。緊急防災減災事業債では、断熱改修を除く空調設備工事費が対象だが、記載のため財政的な負担が増加する。授業の実施方法や学校運営の工夫など、空調設備の整備と合わせて、様々な可能性を検討し、方向性を見出していきたい。掲載以外の質問事項。コキヌコミュニティセンター及びつくばみらい市立図書館コキヌ分館の運用管理と利用促進について。